はい、どうも稲本でございます。今回ですね、本当ならば、前回ねちょっと予告をさせていただきましたが、熊本は崇城大学の方に行ったね、その時の感想だったりっていうものをやる回としておったんですけども、ちょっとこの1週間、数日、ちょっと別のことが起きまして、今日はね、ちょっとテーマとしてはもしかしたら暗いのかもしれないんですけども、まあいつも通り明るくちょっとやってみようかなというふうに思っております。お付き合いください。実を言いますと、この収録をしております数日前に、僕の祖父がですね、旅立ちまして、御年、97歳でですね、まあ言ってしまえば大往生でですね、しかも、頭がねちょっとボケることもなく、しっかりした状態 で体も別に、まあ、病気とかねそういったものでもなくですね、まあ本当にきちっとゴールテープを切ったと言いますか、ゴールを迎えたような生き方をして、旅立ってまいりました。今日はねちょっとそのじいちゃんとのね、いろんな思い出だったりっていうものをね思い出しながら、僕自身も一つ整理を区切りをつけるためにこうやって音声で残しておこうかなと思っております。もう完全にね、僕個人の思い出話にもなるのかもしれませんのでね、今回別に飛ばしてもらってもいいですし、こんなことをね、この BGM に合わせて、またちょっと明るめにね喋っていくっていうのも不謹慎だと言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、すいません、ちょっとこれはうちの、まあ、若干家系というか家の考え方もちょっとありますんでね、ここはちょっとご容赦いただきたいなと思っています。よかったらお付き合いください。まあじいさんはですね、まあ母方のね、じいさんなんですけども、ちっちゃい頃からねよく遊んでもらってました。というのも親父がとても仕事人間だったというところもあって、なかなかこうね、日頃から遊んでもらうこともなかったんで、まあその代わりに、じいちゃんにですね、まあプールに連れてってもらったり、なんだ公園に行ってサッカーしたり、自転車の乗り方もじいさんに教えてもらったと思ってますね。そんな感じでですね、もう本当にで近所にね住んでたんで、よく毎日来てくれてましたね。で、僕も小学生の頃とか、ジャンプ、週刊少年ジャンプにハマるわけですよ。そうするとね、学校から帰ってくるとジャンプが毎週週の頭に置いてあってですね、それじいちゃんが買ってきてくれるみたいなね、そんな生活だったの今ふと思い出しましたけども、まあそんなじいさんなんですけども、実家が広島ということも、僕がね実家が広島ということもありまして、まあご想像の通りですけども、原爆に、あった被爆者であります。なので、今回旅立って、旅立ったわけなんですけども、まあ、平和公園に、ね、広島の平和公園にあるなんだ死没者の名簿にもじいさんの名前書かれますし、そういうねちょっと実は記念館というか、データベースがあるんですね。でそこにもちゃんとじいさんの写真、まあ、もちろん僕のばあさんとかの親戚のね写真も入ってたりはするんですけども、まあ、そこに行けばねじいさんに会えるなというのもありますんで、ちょっとまた広島の平和公園とかにもね行こうかなと思っておるんですけども、まあそんな感じで、原爆にあって、原爆にあったね人だったんですけども、あんまりこうアメリカ憎しっていう感じはなかったと僕は記憶しています。で、まあどちらかというと、原爆があって戦争が終わってくれたみたいなね、まあ感謝ではないですけども、そういうなんか不思議な話を聞いた記憶もあります。でそのでいろんなね記憶がねすごいじいさんだったんで、いろんなことをねすごく覚えていました。で まあそれもあってなんでしょうけど、広島にいるとあの平和公園の原爆資料館とかね、よく想像できると思うんですけども、実は僕20歳になるぐらいまで行ったことなかったんですごめんなさい。で、行ったことなかったのはじいさんが行くな、行かんでいいって言ってたんですよね、これが。でこれなぜかっていうと、あんなもんじゃねえぞっていうのをずっとじいさんから言われておりまして、でもっとね、あのじいさんが、まあ、生々しい、体験談をですね、僕にいろいろ話をしてくれるわけです。どこで自分は被爆をして、どこをどう歩いていって、ここで実はあの船盗んで川渡ったんだとかね、そんな話もよくしてくれました。でそんなじいちゃんが多分これ一生心残りだったんだと思います。原爆の最中ですね、まあその当時は生き地獄のようなあのね爆心、まあ、見たことあるあの映像というかね、アニメーションというかその再現とかで見たことある方もいらっしゃると思いますけど、まあ、あの地獄絵図の中で、誰かね、人、女性だったと思うんですけど、女性に呼び止められて、名前を言われて、私はここにいるっていうふうに、あの家族がおったら伝えてくれというふうに言われたんだけども、自分もね逃げることで必死ですから、うちのじいちゃんも、まあ、その人の名前をね覚えてあげれてなかったそうなんです。それがね、なんかのタイミングですごく心残りみたいなことを言っていましたけども、まあもともとねすごく名前だったり記憶だったりすごい人だったんで、まあそういったこともあってですね、実はまあ言っていいと思うんですけども、あのうちのじいさんお国に実は少し貢献しておりまして、まあいわゆるニュースでもたまにありますけども、あの徴用工の問題ですね、そこに対してのですね、まあ記憶魔記録魔だったりところもありますんで、まあクリアな情報を証言をできた人だったんですね。まあそれもあってですね、まあいろんなところから、まあ、ちょっとお国に対しても貢献できていたみたいですし、永田町の方にあるなんか施設の方にはどうもうちのじいさんのでっかいパネルがあるみたいなんで、今度東京に行く際にはですね、そちらの方もちょっと行ってじいちゃんに会ってこようかななんて思っておりますけども、まあ見事な、まあ、晩年をすごく過ごしておりました。人の役に立つ、国の役に立つみたいなことをねすごくやっていたじいちゃんでしたね。で、まあ、亡くなる時もすごく穏やかに静かに、眠るように、気がついたらみたいなところはあったようなんですけども、まあなんだろうな、すごく段取りが良かったというか、変な話ですけども自分の葬儀の場所も予約してましたしね、プランというか、それも全部選んでましたし、誰に感謝を伝えなければいけないみたいな、まあ、遺言っていうよりもね、もう指示ですね、指示がきちっとされていましたし、まあ本当に週、まあ、これね、お通夜の時に同志の方がね、おっしゃっていたんですけども、まあ見事な就活だったというふうにおっしゃっていただきました。まあ僕もねそれはすごく思いましたし、今回葬儀の後に、葬儀の最後の、まあ、喪主がね母親だったんですけども、まあじいちゃんあっぱれって言ってましたけども、まあ、まさにこのあっぱれな、旅立ち方、だったように思います。でね、我が家がこうやって今回こうやってね、こんな BGM で残してますけども、まあよく喋って明るいワイワイした家系なんですよ。もう通夜の時はね、もうね隣からクレーム来るんじゃないかっていうぐらい大声でね大笑いしながら、喋っておりましてけども、まあ賑やかにね、楽しい一族を見ながら、旅立ってくれたんではないのかなというふうに思っております。まあね、こうやって、 まあ、うん、自分もこうやって喋りながらいろいろ思い出して、まあ、でなんかね、まあ、老人ホームにいたんですけども、あの老人ホームのその施設のね方々、スタッフの方々もなんかいろんな思い出をね、あの僕たちに語ってくれるんですよ。ってことはね、あのいろんな人の中にまだいるってことなんで、まあそれはね、あのじいちゃんのまあ人柄なのか、うん、ちょっと見習わなければいけないとこだなというふうに思った次第でございます。まあね、今回はちょっとこんなね、あの何話の内容からすると若干締めっぽいですけども、あっぱれなじいさんをちょっと自慢させてもらいました。見事にね、ゴールを迎えて旅立っていきましたんで、残された側ですからね、こっちは恥じないようにというか、何しおるんかってね、広島弁ですけどもね、お前何しおるんかって言われないようにね、ちゃんと元気よく頑張って仲良くしていきたいなというふうに思っております。まあそんなこんなでですね、今回はちょっとこんな話でございました。次回はですね、当初の予定通りというか、前回、予告した通りですね、崇城大学に行って学生さんたちと触れ合ったことについてね、少し話をしてみようかなと思っております。今回ごめんなさい、ちょっとこんな話でしたけども、また聞いてやってください。いなチャンネルでした。